第1課6月26日から7月3日1日24時間週7日社会に生きる6月26日安息日午後暗唱聖句我が魂は耐えるばかりに主の大庭をしたい。我が心と我が身は生ける神に向かって喜び歌います。詩編 84-2 口語訳主の庭をしたって私の魂は耐えりそうです。命の神に向かって私の身も心も叫びます。詩編 84-3 新共同訳今週の聖句創世記 2-1-3 エレミア書 45-1-5 出エジプト記 20-11 サムエル記下 7-12マルコ 6-30-32 創世記 4-1-17 今週のテーマチクタクチクタク時計は確実に非常に時を刻みます安息日が始まるまであと2時間しかありませんメアリーは彼女の小さなアパートを見渡してため息をつきました。リビングルームには子供のおもちゃが散乱したまま、キッチンもぐちゃぐちゃ、末っ子のサラは熱を出して寝ているし、明日は教会の受付を引き受けてしまったので、いつもより30分早く行かなきゃいけないし、明日はどこか静かなところに行けたらいいのに。メアリーは切ない思いを口にしました。その頃、夫のジョッシュは週に一度の食料品の買い出しのために町の反対側にいてレジに並んでいました。悪夢のような渋滞がまた始まっています。列は長いままで、町の誰もが皆買い物に来ているかのようです。休みたい。こんなことを続けてはいられない。ジョッシュはつぶやきました。人生もっとマシなことがあるはずだろう。私たちの生活は、ラッシュアワー、仕事、病院の予約、ネット上の会話、買い物、そして学校の役割などに支配されています。私たちは、公共交通機関を使おうと、スクーターに乗ろうと、家族を乗せてミニバンで走り回ろうと、常に本当に大切なことを押し流してしまう、忙しさという時の流れに翻弄されています。こんなにもあくせくとせわしなく動き回る暮らしの中で、どうやって休みを見つけられるのでしょうか。6月27日、日曜日。疲れて弱って。問い1。なぜ神は誰も疲れていない前に休みの日を創造されたのでしょうか。創世記 2-1-3。人類が自らこのストレス社会に飛び込む以前に、神は私たちの記憶を呼び起こすための印、生きる道をお定めになりました。この日は立ち止まって人生を楽しむ日、するのではなくあるための日、草木、空気、動物、水、人、そして何よりこのような素晴らしい贈り物をくださった創造主を賛美し祝う日となるのでした。これは人間がエデンから追われて執行するような 一度限りの招きではありませんでした。神は主が尊い時間という布の中に、安息日の休みという刺繍を編み込み始められたその時から、この招きが時代を超えて人間にとって全く適切なものとして存続することを望まれたのでした。この招きは7日目ごとに安らぎを与える創造の祝日として何度も何度も絶えることなく訪れるのです。労働を効率化する機械の登場で200年前よりもはるかに人間の身体的な疲労は軽減されたと考える人もいます。しかし今日でも実際に人は短時間の休息しか得られていません。人が働いていない時でさえ、常軌を逸した活動は休みなく続いています。いつでも後ろから追い立てるように、もっと効率を上げられるはず、常にしなければならないことが待っている、そういった観念にとらわれています。研究結果も多くの人が睡眠時間を削り、働き続けるためにカフェインに頼っていることを示しています。どれほど携帯電話やコンピューターの処理速度が速くなり、インターネットの接続速度が速くなっても、なお人は十分な休みが得られないのです。問いに、次の聖句は休みの大切さについてどのように述べていますか？マルコ 6-31 詩編 4-9口語訳、詩編 4-8 出エジプト記 23-12 申命記 5-14 マタイ 11-28 人を創造された神は私たちの体に休みが必要なことをご存知でした。休むために時間のサイクルを作られました。つまり、体を休めるために、夜や安息日が与えられたのです。私たちの命の主としてのイエスを知ることは、休む時を持つ責任を誠実に果たすことにつながります。つまり、安息日は単なる勧めではなく、命令なのです。あなたをせき立てているものは何ですか？あなたの身体的と、霊的向上のために、そして神が望んでおられる休みのために何ができるでしょうか。6月28日、月曜日。空になっても走り続ける。睡眠不足や体を酷使することによる過度の疲労は大きな問題です。しかし、さらに深刻な問題は、感情が空になった状態で走り続けていると感じることです。もちろん、睡眠不足がこの感情の状態に加われば、痛ましい自信喪失につながりかねません。エレミアの口述筆記者バルクも、エルサレムの最後の荒廃の時代にしばしば似た感情に襲われたことでしょう。混沌と受難、そして大破壊がバビロン人によるこの都の滅亡に続くはずだったからです。問3、エレミア書45-1-5を読んで、バルクの感情的健康状態を手短に診断してみましょう。あなたが神から個人的に特別のメッセージを託されたら、どのように感じるでしょうか。バルクは、神の御座のある部屋から直接のメッセージを受けたのです。エレミア書 45-2 ユダの王、ヨシアの子、ヨヤキムの第4年に、とありますから、これは、紀元前605年、もしくは604年のことです。エレミア書45-3は、 空になっても走り続けていた人々の状態をよくまとめています。問4。神はエレミア書 45-4-5 で、バルクの痛みと苦しみにどのように答えていますか？バルクの深い心痛に対する神の応答は、神の心中に湧き上がった絶望と苦痛が、バルクのそれをはるかに超えて大きなものであったことを私たちに想像させます。主はエルサレムを建てたのに、それを破壊し、ブドウ畑としてイスラエルを植えられたのに、イザヤ書 5-1-7、それを引き抜き、流浪の民にしようとしておられたのです。これは、主がその民に望まれたことではありませんが、主に対する民の反逆のために引き起こされたのでした。もう一度、バルクへの神の御言葉を読んでください。このメッセージは私たちに何を語っているでしょうか。私たちの態度によらず、神が最終的に私たちのためにそこにいてくださるということについて、どのように語っていますか。6月29日火曜日、旧約聖書における休みの定義。ヘブライ語で書かれた旧約聖書には、休みを表す語がいくつもあります。創世記 2-2-3 では、神が新たに創造された第七日に休まれたとの記述の中で、シャバットという動詞を用いています。これは名詞サッバスの動詞形で、仕事を辞める、休む、休暇を取るなどの意味があります。この動詞は、出エジプト記 5-5 では、使役動詞として使われ、彼らに労働をやめさせと訳されています。怒ったファラオがモーセに、イスラエルのために労働をやめさせようとするのかと責める場面です。実会の第四条で、神が第七日安息日に休まれた行為は、ヘブライ語では動詞、ヌアクで表されています。出エジプト記 20-11、申命記 5-14。この動詞は、ヨブ記 3-13 では、休みと訳されており、さらに比喩的な表現として、民数記 10-36 では、契約の箱に関連して、とどまると訳され、列王記下 2-15 では、エリアの霊がエリシャの上にとどまっていると記されています。もう一つの重要な動詞形は、休んでいる、安心している、静かにしているという意味のシャカットです。これはヨシュア記 11-23 で、ヨシュアの最初の征服の後、カナンの土地の戦いから解放される場面で使われ、この語はヨシュア記と詩式でしばしば平和を表すために用いられています。動詞、ラガも休みを表すために用いられます。申命記では、神が不服従に対する警告として、イスラエルは放浪によって休むことができないと言われます。申命記 28-65。ヘブライ語聖書のエレミア書 50-34、口語訳参照には、同じ語が詩役動詞の形で用いられ、主が安息を与えることができるという表現が見られます。問5、申命記 31-15、口語訳申命記 31-16 と、サムエル記下 7-12 にはどんな休みが語られていますか。上記の聖句では、両方とも慣用的な表現として、横になる、眠るという意味の動詞、シャカブが使われています。このように、ここにすべてを挙げることはできませんが、 休みの神学的概念を表すヘブライ語は、一つや二つの特定の語で表すことはできないことがお分かりいただけるでしょう。私たちは個々に、そして集団として休みます。休みは安息日に対してだけでなく、身体にも人間関係にも、そして感情にも影響を与えるものです。死は確かに敵であり、いつの日か滅ぼされます。そして私たちが死をどれほど痛み、悲しんでいるとしても、死者は休んでいるのだと知ることは、なぜ今も慰めとなりますか。6月30日水曜日、新約聖書における休み。新約聖書ではしばしば休みの動詞形で、休む、リラックスする、元気づけるという意味のアナパウオが見られます。この言葉はマタイ 11-28 の疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようとの休みについてのイエスの最も有名な言葉に使われています。もう一つの休みを表すギリシャ語はヘシュカゾーです。この言葉はイエスが墓に入って休まれた時、弟子たちも安息日を休んだとの記述に出てきます。ルカ 23-56。 しかしこの言葉は落ち着いた生活といった表現にも用いられています。テサロニケ 1-11。 また反対者が誰もいない静かな状態に用いることもできます。使徒言行録 11-18。 ヘブライ人の手紙4章4節の神が創造の第7日に休まれた記述の中では、ギリシャ語の動詞カタパウオが辞める理由、休みをもたらす休みという意味で、ギリシャ語訳旧約聖書からの引用として用いられています。興味深いのは新約聖書でのこの言葉の使用のほとんどがヘブライ4章に集中していることです。問6、マルコ 6-30-32を読んでください。宣教のチャンスはいくらでもあったにもかかわらず、なぜイエスは弟子たちに来て休むように言われたのでしょうか。マルコ6章全体を読んで、より大きな文脈からも考えてみましょう。イエスは弟子たちの体と心の健康状態を心配されました。彼らは二人ずつイエスによって送り出された長い伝道旅行から戻ったばかりでした。マルコ 6-7。 マルコ 6-30 には彼らが興奮して帰ってきたことが記されています。彼らの心は満たされていたに違いありません。彼らは勝利と失敗の体験をイエスと分かち合いたかったはずです。しかしイエスはそれを差し置いてもまず休むようにお命じになったのです。マルコは次のように付け加えています。出入りする人が多くて、食事をする暇もなかったからである。マルコ 6-31。神の働きに忙しすぎることは、弟子たちにとっても全く初めての経験でした。イエスは私たちに計画的に休む時を持つことによって、私たちの体と心の健康を守ることを思い出させてくださるのです。あなたの教会の牧師や長老や、その他のあなたが知っている人で、主の働きのために燃え尽きてしまう可能性のある人はいませんか。これらの人々に感謝を表し、彼らが休む助けになるために、あなたは何ができるでしょうか。7月1日、木曜日。休みなくさすらう者。 問7、創世記4の1から12を読んでください。何がカインを地上を休みなくさすらうもの。英語新国際訳、創世記4の12にしたのでしょうか。聖書はなぜ神はアベルとその捧げ物に目を留められ、カインとその捧げ物には目を留められなかったのか、明白に述べてはいません。創世記4の4、5。しかし、私たちはなぜかを知っています。カインは約束の犠牲について、また犠牲の供え物の必要について、心中に不平と不信を抱きながら神の前に来た。彼の供え物は罪の悔い改めの表明ではなかった。彼は今日の多くの人々と同様に、神に指示された通りの計画に従い、約束の救い主の贖罪に全く自分の救いを委ねることは弱さを承認することであると思った。彼は自己信頼の道を選んだ。彼は自分の功績に頼った。希望への光、38ページ。人類の曙、上巻66ページ。神がカインに地上を休みなくさすらうものとなるだろうと言われたとき、それは神が彼をそうされたのではなく、彼の罪の行いと不服従が招いた結果でした。カインは神のうちに休みを見出すことができなかったので、他の方法によっては休みを見出せないことを、少なくとも真の休みを見出せないことを知ったのでした。目を止められた、創世記4の4と訳されているヘブライ語は、近づいて見られた、熟慮されたと訳すこともできます。神が近づいて注意してご覧になったのは、供え物そのものよりも、むしろそれを捧げる人の態度でした。問8、創世記4の13から17を読んでください。カインは神の裁きにどのように応答したでしょうか。私たちが神の御前から逃げ出そうとするとき、心に休みがなく不安になります。私たちは天来の恵みの代わりを求めて、物や人間関係、あるいは過度に忙しい生活で埋め合わせようとします。カインは王朝と都市の建設を始めます。それは偉大な業績ですし、決意とエネルギーを示すものではあります。しかし、それが神なき王朝、そして反逆の都市であるならば、その帰するところは無なのです。もし私たちが普段そうであるように、私たちの罪の結果に苦しみ、行き詰まっているとすれば、私たちはどのようにして十字架を通して私たちに提供されている罪の許しを受け入れることを学ぶことができるでしょうか。7月2日金曜日、さらなる研究。ラビたちの意見によれば、宗教の本質はいつも忙しく活動していることにあるというのであった。彼らは人よりも優れた自分たちの信仰を示すために、何か外見的な業績に頼った。こうして彼らは、自らの魂を神から引き離し、自己満足のうちに自己を築き上げた。同じ危険が今も存在している。人々は活動が増し、神のためのどんな働きにも成功するようになると、人間的な計画や方法に頼る危険がある。祈りが少なくなり、信仰が薄くなりがちである。弟子たちと同じように、我々は神に寄り頼むことを忘れて、自分の活動を救い主にしようとする危険がある。 我々は絶えずイエスを眺めて、働きをなすのはキリストの力であることを認める必要がある。我々は失われた者の救いのために熱心に働く一方では、瞑想と祈りと神の御言葉の研究に時間を取らねばならない。多くの祈りによって成し遂げられ、キリストの功績によって清められた働きだけが、善に対して力のあるものであったことが最後にわかるであろう。希望への光、857ページ。各時代の希望、中間、99ページ、100ページ。話し合いのための質問。1。神のための良い行いであっても、私たちを忙しくさせすぎることは起こり得ます。マルコ6-30から32に出てくるイエスと弟子たちのやりとりについて考え、どのように私たちの生活に適用できるか話し合ってみましょう。2. 1899年に当時の最高速度記録が破られました。それは自動車で時速 63.14 キロで走り、無事に生還するというものでした。もちろん、現在の自動車の最高速度はこんなものではありません。そして、現在のスマートフォンのプロセッサーのスピードは、1世代前の最速の大型コンピューターよりも速いのです。空の旅の速さも日進月歩です。つまり、何もかもが以前より速くなっているのです。しかし、それが何を生んだでしょうか。
私たちはなおも急ぎ、休めずにいます。この現実は、人間の基本的な性質について何を語っているでしょうか。なぜ神は、その戒めの一つに、非常に重要なものとして休みを定められたのでしょうか。3. 人類が罪を犯す前のエデンにおいてさえ、すでに安息日の休みが定められていたことを考えてみてください。この事実は、その神学的な意味以外に、罪人であろうと完全であろうと、いかに私たちに休みが必要であるかについて、何を語っているでしょうか。話し合いのための質問終わり。
インサイドストーリー。サンダルと喧嘩。6歳のダネイが両親と6人の兵士と共にアメリカに着いたとき、すべてがおかしく感じられました。彼らが新しく住む町の道は車でいっぱいでした。故郷のミャンマーで受けた暴力から逃れて滞在していたタイの難民キャンプでは、こんなにたくさんの車を見たことがありません。しかも、以前住んでいた竹の家にはエアコンも水道もなく、ダネイは川で入浴していました。今や家の中にはエアコンも水道もお風呂もすべてあるのです。ダネイは新しい家を神に感謝しました。ダネイがサンダルを履いて公立の学校に行くと、先生はすぐに彼を家に帰しました。彼を車で送った学校の職員は、母親に靴屋の探し方を教えましたが、ダネイの両親は車を運転することも英語を話すこともできません。ですから、親戚が彼を初めて靴屋に連れて行ってくれました。次の日、ダネイは学校に戻りましたが、その年は困難な時でした。何人かの子供たちが難民を不親切に扱うので、彼の兄の一人は喧嘩をするようになりました。それからあるセブンスデーアドベンチストがダネイの家族と友達になり、
彼を教会学校の2年生に編入する手助けをしてくれました。13回献金が彼の授業料をカバーしてくれました。ダネイは親切でフレンドリーな教会学校のクラスメートに恵まれて幸せでした。彼はクリスチャンの両親から神について聞いていましたが、今や学校で自ら聖書を読むようになりました。彼はもっと学びたいと思い、成長するに従っていくつかの聖書研究グループに加わりました。12歳の時、彼の信仰は試されました。ある日、父親が果樹園で働いた後、家の外で倒れてしまったのです。救急車を呼ぶ方法を誰も知らなかったので、家族で車に乗せ、病院に急ぎました。ダネイはひどく落ち込み、その晩は眠れませんでした。彼は今までになかったほど熱心に祈りました。神様、お父さんを治してください。治ったらバプテスマを受け、あなたに献身します。3日後、病院で父親を見ると、以前は強かった父親が青白く弱くなっていました。医師は脳卒中だと言いました。彼は祈り続けました。父親が数週間かけてゆっくりと回復し、退院できたとき、彼は約束通りにバプテスマを受けました。5年後、父親は癌で亡くなりましたが、父親がイエスに心を捧げたことを17歳のダネイは嬉しく思いました。バプテスマの後、さらに聖書を読み、祈り、これまでよりも幸せを感じるようになりました。神様は常に僕を見守り、どこでも共にいてくださいます。僕はいつも感謝しています。
インサイドストーリー、終わり。第1課を終わります。